皆さんこんにちは。ラウンドナップウェブコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はいね、なんかまた雨降ったり寒くなったり、ね、暖かくなったり、しておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。外にね、出たいんですけれども、外に出ると花粉が怖いということで、まあ今日は雨降ってるんですけども、少しまあそれが救世主になっているような花粉症患者でございます。ね、まあ、これ終わった後また来るんでしょうけれども、早く終わってほしいものですね。はい。まあそれを捨ておき、早速今日のテーマに入っていきたいと思いまして、今回ね、扱うテーマとしてはちょっとややこしいテーマで、まず大事なのはこのテーマに対する、もうこういう、これはこれが正しいっていう答えはないですね。っていうことをまずお伝えしたいっていう内容です。で、具体的には、これ本当によく聞かれるんですけれども、まあ、自分のところで、まあ、そうですね、事業がいくつかあったり、まあ、あるいは、まあ、支店がいくつかあったりとか、何かしらの、こう、分け目があるところで、まあ、ウェブサイト、ホームページっていうものを、まあ、一個にすべきなのか、それとも、まあ、全部まとめ、別々に作った方がいいのか。で、大体それに付随してですね、まあ、ドメインを複数持った方がいいのか、それとも、まあ、サブドメインと呼ばれるような、まあ、うちであれば、例えばそうですね、また、メインのサイトが roundnap-interchannel.co.jp なんですけれども、その前にそうですね、なんか、まあ、メソッド .roundnap-inc.co.jp みたいに、まあ、前につけるパターンですね。というようなサブドメインを取るべきなのか、まあ、あるいはね、その仮想ディレクトリですよね。roundnap-inc.co.jp/メソッドとかですね、/スクールとかですね。そういった、まあ、三つのパターン、まあ、どれがいいんですか、みたいなところにもつながってきます。で、これね、結構、もう、絶対これがいいですよとか、もうこういうところはこうですね、って断言している情報があったりするんですけど、現場で判断していくと、これ、答えないですね。まあ、どれが正解になるパターンもあり得るので、まあ、正直ケースバイケースだなと思います。で、皆さんに気をつけていただきたいのは、大体こういう、サイトを分けるとか、それから、まあ、ドメインとかが絡んでくると、まず SEO の話から入っちゃうっていう、考え方が多いし、そういう営業をしてくる会社も多いし、ですけど、まあそこから入らない方がいいですね。はい。もちろん考えなくてはいけないんですけれども、それよりもっと大事なことっていうのはいっぱいありまして、で、まあ最も大事なことっていうのは、やっぱりお客さんがそこで使いやすいかとか、なんでしょう、まあね、お客さんが、にとってどうなのかというところを一番大事にしていくのがいいと思います。ね、SEO 的にこれはサブディレクトリにした方がいいとか、今はサブドメインの時代だとかいうですね、そういうことから考えると、Google の考え方は一つ、ね、今もそうですよね、スパムアップデートで、いわゆるパラサイト SEO、まあ、ディレクトリ貸しとかドメイン貸しなんて呼ばれ方もしますけれども、まあ、それによって仮想ディレクトリに全然違うコンテンツを、まあ、置いてですね、桁を吐かせるような手法が、まあ、一気に無効化したりとか、もう SEO の世界ってね、そうやって、何でしょうね、桁を吐かせるようなことっていうのはどんどん無意味になっていくので、そこを軸に考えると、後でね、はしごを外されるようなことになってしまうので、まあ、私としてはもうお客さんとしてどうあるべきか、お客さんの視点から見てどうあるべきかっていうのを元に作って、で、その状態で、まあ、最善のその時の SEO とか、まあ、あるいは広告とか、あとは解析にもやっぱり営業してきますからね、解析の面から考えて、まあ、それをどう組み込んでいくかみたいな、まあ、お客さんのこと第一。で、その周りのことはその次っていうふうに考えていただいた方がいいと思いますと。で、じゃあ、サイトを分ける分けないでお客さん の目線で考えるっていうのは、まあ、ね、どういうことなんだっていう話になってくると思うんですけど、まあ、基本的な考え方としてはそうですね。まあ、現実世界に例えると、じゃあ皆さんが、じゃあ2つの、こう、事業をやっていたとするじゃないですか。まあ、それぞれが全然違う事業の場合もあれば、まあ、結構近いけれども、まあ、部門としては、まあ、事業としては違うとか、部門としては違うみたいなケースとか、その濃淡はいろいろあると思うんですよね。例えば、本当に違うことやってる。ね。片方で介護やってて、もう片方ではウォーターサーバーやってるとかですね。まあ、あるいは、近いケースで言えば、そのお客さんが違うだけで、例えば、ホームクリーニングやっているけれども、片方は法人向けで、もう片方は個人向けやってるとか、まあ、またたつきんさんみたいな感じですよね。そういった、まあ、近いんだけども、まあ、別っていうケースもありますよね。はい。で、それぞれのケースによって、変わってくるんですけれども、まあ、その、サイトを分けるっていうのは、まあ、その店舗を分けるぐらいのイメージで、考えておいた方がいいと思います。だ皆さんが今これ分けるべきかな、分けないべきかなって言ったら、じゃあお店別にした方がいいですかと。で、じゃあお店別にするんだったら、隣に置いておく方がいいのか、ね、隣の敷地に置いたらシナジーが出るのか、それかもう、遥か彼方、まあ、遥か彼方って言ってもね、そんな遠くじゃなくていいですけれども、に置いてもいいのかっていう抽象的なところで一旦イメージしていただくと、まあ、いいかなと思います。はい。まあ、はるか彼方に、これ、同じ事業をやっていて視点展開をしているとか、そういうイメージはちょっと置いておいてください。一つのお店で違う事業をやっているときにばらすのか、それとも同じオフィスの中で二つ並べといた方がいいのか、それかもう別の店って言って、離れたところに作るのかっていうイメージを持っていただくのがいいと思います。はい。どうでしょうね。今皆さんがお悩みの、まあ、もしそのことが悩んでいたり、あるいは、まあ、ちょっと気になっていたんだよねっていう方は、今その観点で、どうだろう、お客さん的にはどうなっているのが一番いいし、まあ、自社としては、どの形が一番利益を生み出すかなというふうに考えてみてください。はい。で、これは、まあ、どういうことかというと、当然隣にある、あるいは同じオフィスにある、何が違うかというと、二つのね、まあ、仮に二つとしますけれども、部門の、そのサイト同士、ホームページ同士を、まあ、行ったり来たりしやすいかっていうところに尽きるんですね。行ったり来たりしやすい、あるいは目につくか目につかないかなんですね。はい。遠くに作ってしまった場合は、もう行ったり来たりもできないですし、向こう側を偶然見ることもないわけです。で、じゃあ、隣に敷地を借りました。そっちはそっちでやりますという形になる場合は、両方とも目には入るんですよね。まあ、ちゃんと、この部門はこっち、この部門はこっちっていうふうになんか二つやってるんだな、ということはわかるんだけども、お店の中に入ったら、反対側のお店にそのままスムーズに行くことっていうのは基本的にはできないですよね。で、じゃあ、同じオフィスの中でやるといった場合には、これは結構、例えば中でのそのショールームの作り、ショールームというかな、まあ、資料とかの配置の見せ方とかで、まあ、両方ともうまく行き来させることができますよね。はい。どのパターンがいいですかと。そんな感じの、イメージをしていただいて、バラすかバラさないかを考えてもらった方がいいと思います。現実世界に置き換えて考えた方がいいです。ウェブの世界で考えると、大体、そういうのさっきの SEO の話もそうなんですけれども、テクニック論から入ってしまうんですね。でもテクニック論から入っても、さっきみたいにその急にルール変化がね、ルールの変更が起きるのが、ね、ウェブの世界ですから、後で困るっていうケースがやっぱあります。はい。いっぱいいっぱいサイトを作ってしまって、後で管理が大変だっていうケースでいっぱいありますし、まあ逆に全部まとめて作っちゃったけど、これって本当はバラしといた方が良かったよね。お客さん、いろんな情報があって、もうごちゃごちゃで分かんなくなってるよってケースもやっぱりあるので、はい。そういうふうにお客さんに行き来してもらいたい度合いっていうのをまず考えてみてください。で、例えばその二つの事業っていうものが、最後さっきのハウスクリーニングなんか特にそういうあれなんですけども、例えばもうね、民間でクリーニングサービスやります、あるいはまあ、なんだろうな、自社開発の掃除道具を売りますっていう時に、その見えるところで、法人向けのね、クリーニングサービスやってますっていうのを、まあ、そういうのがね、目に入ったとするじゃないですか。そうするとお客さんどう思うかっていうと、やっぱり法人向けでしっかりやってるっていうのは、 何でしょう、技術力とか安心感とか信頼感を感じるわけですね。で、そういったものを落とし込んで民間の方で使いやすいものをお手軽な価格でやってますっていう見せ方っていうのは、これはいい方向性でいきますよね。はい。で、逆に、じゃあ全然、そうですね。例えば、なんか程よい例がパッと浮かばないんですけれども、なんだろうな。例えばじゃあ、片方では大家さん向けの、いかにですね、その退去した後の費用を抑えるかみたいな事業をやっていて、逆にその脇ではですね、その棚子というか、借りている人向けにですね、まあどうやったら、まあ、退去するとき、賃貸住宅ですね、トラブルを起こさないかみたいなですね、ことをやっていると、まあ、明らかに利益相反ですよね。まあまあ、さすがにそんな例はないと思うんですけど、でも、反対側見たときに、なんか、こういうことやってるのか、とか、まあ、一般的にあんまり、こう、イメージが良くない事業だったりとか、っていうのをやってるのか、と思うと、まあ、ちょっとマイナスだなっていうようなものも、まあ、あったりするじゃないですか。でそういうふうにさっきみたいにこうクリニックみたいにシナジーが発生する、まあ、良い影響を与えるものもあれば、そうじゃないものもあるわけですよね。うん。で、そう考えたときに、一緒に並べておいた方がいいものであれば、まあ、同じオフィスにあった方がいいので、まあ、すなわち、それは、まあ、同じホームページの中で、まあ、ちょろちょろ目に入るような感じで、見せながらも、置いておいた方がいい。まあ、一つのサイトにしておいた方がいい。うん。まあ、だから、ディレクトリで言えば、まあ、ディレクトリ分けをしておいた方が、運用上は楽でしょうね。うん。でも、そうじゃなくても、絶対見せたくない。ね、こんなことやってるなんて、もう全然違う。まあ、やっぱり専門性っていうのはありますから、その事業が関係してないことをいっぱいやっていると、なんかいっぱいやってるうちの一個なんだから、そんなに力を入れてないのかなっていう印象にもつながってしまいますし、見せたくないっていうことは、まあこれは当然あるわけですね。そしたら、まあそれはもうドメインわけで別のところでやった方がいいんじゃないって話になってきますし、まあ別にそこまでじゃないんだけれども、でもまあ隣にあるぐらいで見せておく分には、いいんじゃないっていう、ものであれば、サブドメインとかを切ってですね、まあバナーとかで、どこかしらからは常に移動できるけど、積極的に誘導する感じではないみたいな、まあそういう方向、作り方をしてあげた方がいいと思います。はい。そうすると、まあ、サブドメインかサブディレクトリどっちかかなっていう感じにはなってきますかね。まあ別ドメインではないだろうなっていう感じになりますよね。はい。で、これも今結構探り探りね、考えながら言ってるんですけど、それぐらい、これほんと事業によって、でとか、あとやっぱり社内のですね、パワーバランスとか、それからこれからどれぐらい力を入れるのかによって全然変わってくるんですね。で、社内にウェブを担当するチームじゃなかった、まあ兼務でもね、そのウェブを担当する人が少なければ、やっぱり分かれているとそれだけで現場から遠ざかってしまうので、すごく出す情報の質とか量が、まあ悪化するんですよね。減るし、良くなくなるし。うん。まあだったら、まあ、やっぱり、まとまっていた方が、まあ隣にお店があるくらいがいいかなと思いますし、まあ逆に全然違うということであれば、正直余計なね、情報っていうものは余計って言ったらあれですけども、言える必要はないですから、まあ、別にしちゃっていいんじゃないと。で、あとお客さん的にも、今も情報が溢れているので、サイトの中を全部見てですね、とにかく自分にとって有益な情報がありそうだから、有益な情報の可能性があるものは全部拾ってから判断しようなんていう人はもういないんですよ。ホームページがそんなにいっぱいなくて、そこで、自分の最良のものを探すっていう、まあ、これはね、今考えれば半ば、ちょっと遊びの要素もあるのかもしれませんが、まあ、そこで自分にとってのマキシムなものを探すっていうのは今無理ですよね。だって昔みたいに、じゃあこのエリアでこの業種だったら、まあこの3サイトしかないなとか、そういう状況じゃないじゃないですか。もう全国展開しているものもありますし、もう10とか20とか探せばいくらでもあるっていう状況ですよね。そういう中で、全てのものを網羅して調べたところで、ね、まず記録が湧かない。それに、まあ、 大体どこも書いてる切り口同じだったりすると、比べる意味がないみたいなですね、感じになるわけですね。当然今コンテンツの作り方って、今1位のところを真似してさらにそこに乗っけるっていう、まあ、スクレーパー戦略みたいなものの、名残みたいなのがまだまだありますから、まあどこも似たような風になっているわけです。で、あとは企業の間で強みとかですね、よく差別化要因とか言いますけれども、そんな簡単にね、圧倒的に違う差別化要因を生み出せるわけがないですよね。なので、まあ、比較検討なんていうのは、だんだん皆さんやりたくなくなってきていて、ね、どこに対して、まあ、早くここでいいよっていうような答えをくれよっていう感じなんですよね。だとすると、余分な情報をいかに与えず、必要な情報を与え、ストレスなく与えられるかどうかっていうのが、今のホームページ、ウェブサイトに求められていることなので、ね、自分たちの会社でやっていることなんだから、すべて一つのホームページで、例えば長いサイドバーに全部乗っければいいかっていうと、まあ、見ないですよね。関係ないものは見ない。ただこれ絞り込んで、面白いもんで、まあサイドバーがまあ40行とかですね、まああるようなところで全然そのサービスに関してのページも見られなかったり、クリック率すごい低かったりしていたものが、そのサービスに関する10個とかに絞って残りはトップページへのバナーリンクだけにするとか、そういうナビゲーションの絞り込みを行うと、サイドバーをちゃんと使ってくれるようになるんですね。量に圧倒されていたからもうここいいやっていう風になって、トップページと会社概要と、まああとはなんかちょいちょいって見て去っていくみたいな費用とか、そういう動きだったのが、減らすことによってちゃんと回遊してくれるっていう、削ってあげてこれだけ見てねっていう風にした方が、まあ割とですね、むしろ回遊が上がるっていうのが今の、ホームページ、まあアクセス、ユーザーさんの動きなので、まあ、そういう意味でも、お客さんにとって必要のないものは見せない。ね。っていうことも考えて、おいてください。とりあえず並べておけば、なんか100人に1人ぐらいは見てくれるんじゃないかっていう考えはやめた方がいいです。100人のうち99人は邪魔だと思っているので、もうみんなが見たいであろう、自分に関係している情報を、まず解決したい課題に関する、ものをちゃんと、まあ、ね、ナビゲーションとして置いておくっていうことをやった方がいいですね。そういうユーザーさんの考え方が根底にあるっていうのは、これ前提として、まあ、頭に置いていただけると、今回の話題分かりやすいかなと思います。ちょっと先にそっちの話をね、すればよかったんですけれども。なので、こういう、まあ、サイトを分けるかとか、分けないかっていうのを、まあ、まずちょっとまとめていくと、SEO がどうとか、なんだ、管理工数がどうとか、それから、なんでしょうね、まあ、その辺が多いですかね。まあ、広告周りでもあるかな。なんかで考えない方がいいです。はい、そこは、そのプライオリティで言えばその次になります。はい。そうではなくて、お客さんにとってその皆さんが見せたいものっていうものが隣にあるべきなのか、離れているべきなのか、まあその中間ぐらいにあるべきなのか、それを考えた上で、サイト全体のナビゲーションを含めて、考えて いくのが一番結果につながります。で、その時に、まあ、その結果、まあ、ドメイン作るかどうかっていうのは多分勝手に決まっていくので。で、それを考えるときに、お客さんは今、本当に情報の、月並みな表現ですけども、情報の洪水の中にいて、できるだけコンパクトに納得できる情報、周りを納得させられる情報を探しているんだという前提を押さえておいて、じゃあ、どうなんだろう。そんな感じで考えて、まず、答えを出していただくのがいいと思います。本当にケースバイケースです。はい。なので、難しいなぁと思います。それが決まったら、それに合わせて、まあ、SEO でもね、解析でも、何でもそうですけれども、まあ、設計して最善を尽くす。はい。それでいいと思います。うん。まあ、そんな感じですかね。まあ、そこを、なんでしょうね。うちで相談受ける場合も、新しい、こういうことやろうと思ってるんで、新しいサイト立ち上げようと思ってるんですけどっていうケースは、 うん、多くはないが、ある。まあ、どちらかというと、リニューアルするときに、実はこういうのも出したかったんだけども、出せてないので、今回出したい。分けるべきか、あるいは分けないんだったらどういうナビゲーションにすべきか、みたいなケースの方が多いかもしれないですね。で、これやっていって思いますが、本当に毎回毎回考えて、調べて、この場合はこうかなという感じで、ちゃんと戦略の部分で答え出しています。はい。テクニック、戦術の部分は、まあ、後から考えるって感じですね。致命的にダメってケースないし、あとよく、この比較をすると、まあ、管理が大変だから複数作んない方がいいみたいな話あるんですけど、そんな変わらんでしょうっていう、10個も20個も作るわけじゃないんですから、1個2個だったら、そんなに変わんないですよ。ドメインの料金だって、まあ、だいぶ円安で上がってきてしまっていますけれども、ね、コムだって2000円以下。ね、JP その倍ぐらいでしょ？で、サーバーだったらマルチドメインで設定すれば1つのサーバーで2つ置けますから、そんな費用変わんないですからね。で、1つのサーバー維持するんだったら、まあ2つのサーバー維持したってそこまで大きくは変わんないので、それによって売り上げがね、全然変わってくるんだったら、まあはっきり言って十分経費の、まあ経費で、をペイする、売り上げを上げる方に、プライオリティをね、高いプライオリティを置いた方がいいんじゃないかなと思います。あんまりその、お金のサーバー代云々で議論するのは、ちょっと、どうなんだろうなと思いますね。解析はね、ちょっとあるんですけどね。まあ、アクセス解析で言えば、まあ、結構コントロールはしやすいんですけど、まあ、サーチコンソールとかは結構めんどくさいですよね。はい。まあ、特にサブディレクトリに置くと、サブディレクトリの情報も一緒に入ってきてしまって、毎回フィルタリングしなきゃいけないんで、まあ、めんどくさい。まあ、サブドメインにしたいっていうのはわかります。それはわかります。サーチコンソールめちゃめちゃ大事なんで、わかるんですけどね。わかるんですけど、まあ、私としては、やっぱり、お客さん的にね、どうなのかと、一番、売り上げの上がるホームページはどういう形なのかというところを優先して考えていただいた方が、後悔もないと思っています。はい。まあ、そんな感じですかね。はい、ちょっと悩んでる方の、お役に立てば幸いと思っています。で、まあ、この話題ってなんか前もしたような気もするんですけど、ランドナップコンサルティング、まあ、うちのサイトのトップページに、トップページとあと、グローバルナビゲーションの方に FAQ を置いてるんですね。で、FAQ っていうと皆さん、いわゆる一問一答みたいなものを想定しているんじゃないかと思うんですけれども、うちの FAQ は、一つに対して3000文字とかですね、お悩み Q&A ですね。はい。いわゆるサービスの FAQ ではなくて、ウェブコンサルティング FAQ って言って、やっているところでは、結構私服を割いて、書いているので、まあ、そこで今回、改めてその部分、2024年版、はい、ということで書き直したので、少しそれを、重要な部分だけまとめてみました。ぜひ、ね、サイトの方にいろんなノウハウを載っけているので、有料のものないので、見ていただければなと思います。はい。じゃあそんな感じですかね。はい。まだちょっと花粉症が、喉に来るというか、この、目が痛いは鼻水が出るわなんで、まあ、喉に自然と影響が出るんで、こう、ゴロゴロっとした声で恐縮なんですけども、聞きづらかったら申し訳ありません。はい。まあ、そんな感じですね。はい。特にありません。皆さん多分期末ということで、まあ、期末って言ってももう20、これ今撮ってるのは3月25日なんで、まあ、今からどうするんだっていう、まあ、駆け込み、やれって言われたとこも、まあ、あるとは思うんですけれども、聞いてるときにはもうあれかなっていう感じではありますよね。はい。ね。はい。まあ、新しく4月から期が始まるところが日本多いと思います。ので、来期、どうしていくのかなっていうところをよろしければですね、ウェブの力をもっと使いたいという方はお問い合わせいただき、ご相談いただければな、なんていうふうに思っております。はい。それでは、最後まで、お聞きいただきまして、またご覧いただきましてありがとうございました。いいと思ったらですね、ぜひ知り合いに紹介でもしてあげてください。それでは最後まで、ありがとうございました。中小企業専門でウェブのサポート、ウェブのコンサルティング、制作などやっております。ラウンドナップウェブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。
いかがでしたでしょうか？ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。